はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。このながらキャストは通勤途中に歩きながら録音しております。その関係で息がちょっと上がったり、周りの雑音、騒音が入ったりしますが、何卒ご容赦ください。じゃあよろしくお願いします。でもう息上がってんだけどさ、これね、家出て最初にね、ゆるーい坂なのよね。で、ちょっといきなり息が上がりがちです。さて、今日の話題は車検をね、昨日通したので、そのお値段なんかをね、お話ししようと思います。うちの車がですね、ホンダの NBOX 系ですね。で、3年目の最初の車検を昨日通しました。で、費用がですね、全部で12万6000円。なかなかかかりますよね。ちょっとね、かみさんも驚いたし、まあ俺もちょっとね驚いたんだけど、まあディーラーでやったわけですね、ホンダの。まあそれもあってか、まあ、ちょっとお高めの価格になりました。で、内訳はですね、まあ整備費やら諸費用やらいろいろ入れたのと、あと、まあ定期点検パックっていうのをね、新車の時につけたんですけども、この最初の車検の前で1回切れちゃうんで、それを延長した費用と、まあ大きく分けてその2つなんですね。この定期点検パック、名前がね、任せちゃおっていう、ちゃおがさ CHAO なんですが、その任せちゃおをがいくらかっていうとね、59,690円、まあ6万ですね。これに含まれているのが、まあ、今回の車検の整備料金、それから、このあと半年後、それから1年後で、1年と半年後だから、まあ次の車検までに、まあ3回の整備、点検整備と、まあ今回の車検、まあ都合4回分ですね、の、まあ点検整備代が一応入ってる。まあ入んなくてもいいんだけどね、まあ入っとした方がまあ安心かなっていうので、まあ入っちゃったんですけども、それがね、まあ6万円かかってます。まあ、さっきの点検パック任せちゃおうは、まあ大体3割ぐらい安くなるっていう説明でしたね。で、6万ぐらい払ったんですけども、今回のこの車検分で、すでに3万3000円ぐらい使ってます。で、残りをあと3回の点検で使うという仕組みみたいですね。で、今回はですね、まあ整備代が、まあ、その点検パックの32,820円プラス、まあ、そこに入らない分の整備代はやっぱりはみ出しているので、それが4,500円ぐらいはみ出してますので、まあ両方足しても73,000円ぐらいの整備代になってますね。なかなか高いよね。で、諸費用が、まあ、重量税5,000円、自賠責19,730円、印紙代1,500円で26,230円か。なので、まあその点検パックの費用、まあそれは結局3回分含んじゃってるからね、ちょっとマシマシになってるんですけども、まあそこからはみ出した整備代としては4,500円のさっきの諸費用で26,000円で、まあ6万6,000円ぐらいかかってます。なので、まあ これにさっきの点検パックの今回分の3万2000を足せば、まあ9万8000か、だからまあ約10万ですね。でまあそのはみ出した2万6000っていうのは残り3回分の点検パックっていうふうに考えれば、まあほぼ10万円ですね。まあ整備代で7万2000か、まあまあかかりますよね。で今回さ、バッテリーが下手ってるって言われたもんで、バッテリーも結局変える羽目になっちゃったんだよね。まあバッテリーも高いですよ、1万6000円ぐらいして、一応 20% オフっていうことでね、3200円ほど引いてもらってますけども、ちなみに今回やった整備は、これ やってよかったのかな、あの下のスチーム洗浄4400円、まあやんなくてもよかったかもしれないけど結構高いね。で、ワイパーのラバーを3本買いました。770円×3で工賃495円×3、あとエアエレメントの交換1980円とか、あとブレーキのメンテナンスでブレーキオイルの交換2051円と、ブレーキメンテナンスメンテキット B 補充3850円、この辺は部品代ですね。あでブレーキオイルは技術料が1980円取られてるか、あとエアコンフィルターの交換で部品が3300円。おはようございます。交換の工賃が1980円かで、さっき言ったバッテリーが15950円で、一応2割引きでマイナス3190円で、まあこれやんなくてもよかったのかな。窓ガラスのコーティング、窓ガラスっていうかあのフロントガラスとかの、それが材料が1650円の工賃が2750円、まあねそんなねべらぼうに高いのはまあバッテリーぐらいなんだけどさ、そういうのが細々積み重なってまあまあの代金になっちゃいましたね。はい、そんなわけでね、今日は赤裸々に、まあ、うちの NBOX の最初の車検の費用の話をしてみました。で、まあ、やっぱりディーラーなのでいろいろ割高なんだろうなとは思います。ただね、だからといってその安くするためになんだろう、オートバックスとか行くほどの元気がないんだよね。で行ったら行ったでさ、選ばなきゃいけないじゃん。それがねちょっとハードルが高いんだよね。まあ詳しい人がいてさ教えてくれたりするなら選べるんだろうけどね、これが同等品なのかとかって素人には分かんないもんね。まあ、僕は学生時代ねバイクに乗ってたりして、その時期はまあ結構いろいろバイクについては分かってたつもりなんだけど、まあ車に対してはね、なんていうか何の、あの愛着もなくで知識もないので、まあこれはその手間と時間を買ってるようなもんなんだけど、まあディーラーに任しとけばいいかなというスタンスなんだよね。まあここはまあどうしようもないかな。で、あのさ、カー用品屋って俺嫌いなんだよね、正直。あの雰囲気ガサガサしててさ、なんちゅうか疲れるああいうとこ好きな人ももちろんいるんだけど、俺はねすげえ苦手なんですよ。そんなこともあって、まああんまり行きたくもないのでディーラーで済ます。ただね、いいこともあるとは思います。まあ、ちょっとね、あのネットで調べたりしたんだけど、まあ、ディーラーでちゃんと車検とか整備とかしておけば、まあ、なんかあった時もそのディーラーに言えば済むじゃないですか。まあ、トラブルの原因が何か分かんなくても、まあ、調子悪ければそこに持ってって、まあね、話をすれば済む、見てもらえばいいってことで、まあ、他で見てもらったりするとさ、じゃあ車検を オートバックスでやりました、で整備もやったっていうと、まあ責任もよく分かんなくなっちゃうしね。なのでそういう意味ではまあ一つにまとめとくのはいいかなと思ってます。はい、そんなわけでね、今日は、ディーラーでね車検に出したよというお話をしましたが、ディーラーのメリットまだありますね。まあ本当かどうかわかんないけど、俺のイメージなんだけど、まあディーラーのメカニック整備士ってさ、そのまあホンダならホンダのをずっとやってるわけでしょ。逆にそういうカー用品屋なんかだと、もういろんなメーカーのものを扱うわけで、やっぱそこにはね差があるんじゃないかなと思ってます。まああってほしいなという僕の希望なんだけどね。だってさ、周りにいる整備士もみんな自分のメーカーのものをやってるわけで、そこにはさ、ノウハウの蓄積ってすごくあるんじゃないかなって思うんですよね。でまああとは本当かどうかわかんないけども、まあちょっとした不具合、メーカーがだけが知ってるようなそういったものなんかを直してくれる可能性もあるなと思ってます。であとね、今回一個ラッキーだったのは、なんかねブレーキ、リアのブレーキが鳴くんですよね。ちょっとこう擦れるような音がするっていうのが、まあちょっと前から気にはなってたんですけども、それがねこの保証期間内なので無料でなんか対応してくれるっていうのを、僕は特に言ってないんだけど、向こうからそれを言ってきました。どうもこう3年ぐらい経つとそういう症状が出るらしいですね。なのでまあそれはまあディーラーだから、まあなんだろう、自らそうやってやりましょうって言ってくれたんじゃないかなと思うんで、これはラッキーって思いました。そんなわけでね、まあ割高だとは思いますが、まあねちょっとこの辺は苦手なので、やはり任しちゃいたいっていうのが大きい私のまあ一つの意見でした。まあ結構値段をね赤裸々に言ったので、もしかするとね参考になる方もいるかもしれません。はい、そんなわけでね、今日の放送は終わりにしようと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね、チュース。